はいはい、ドラマの話だったよね。おう、その前に、ビッグニュース行くぜ！伊勢ブラウン！ツイッター始めました。宮崎一生のツイッター、始めることになってしまいました。こんな筆不詳な俺が、何も知らないこの大会に、打ち出てしまった。生きていけるのか俺、大丈夫か？そんなわけです、報告終わり。ドラマの話に戻るね。8月の、公開バーニングで、ドラマの、やったドラマがね、戦争の話をしました。タイトルはどこかの町のどこかの国で起こった話、そんなタイトルの話なんだけれど、今回のは、正直問題作です。そんなこと言ったらドキドキしちゃうよね。この話をしようと思ったのは実は去年の12月ぐらいからで、まあ、1月、神社でね、ご奉仕するんだけれど、神社でずっとご奉仕してるとね、その、なんて言うんだろう、すごくご奉仕して、その、白衣白行で着替えて、真っ白な気持ちと格好になって、で、その純白な心でご奉仕することが、やっぱりまあずっとやってるとね、普通になってくるからね、それが非常に普通な精神状態になっちゃうんだけれど、まあ、ちょっと、連日の、各家を一軒一軒回ってお祭りをさせてもらうご奉仕の中でだいぶこう体力的にこうだいぶ疲れてる時に、霊魂社って言って、まあ、そこの神社すごく大きい神社なんで大竹市の、誰でも知ってる有名な神社であの浜松が生まれ育ったあの俺たちのメインストリートっていう歌があったけど浜松様を育てたメインストリートのその先にある参道があってその行き当たりにある神社なんだけどね、そこの神社の昇魂社っていうのはまた立派な神社で、昇魂社、なんて言うんだろう、わかるかな、五穀神社みたいなとこだよね。英霊たちをお祭りするためだけに立派な社があって、でそこをちょっとご奉仕してきてよって言われて入らせてもらってね、そのまあ五穀神社に行ったようなものだと思ってください。でその神社の社の中に入らせてもらって、でそしたらね、英霊たちの写真がブワーってこう一面に並んでるのね。本来だったら、非常に頭の下がる思いだとか、うやうやしい気持ちになって叱るべきなんだけれども、まあ、もちろんそういう気持ちもあったんだけれど、その時の、がだいぶちょっとこう、疲れた状態というかなんというか、普通です。非常に平常心でこうご奉仕した状態だったのもあって申し訳ない話なんですが、その写真たちをこう何気なくね、お家でこうアルバムを見るような気持ちでこう見てたのね、で、まあ本当に失礼な話だから本当はいけないんだけど、まあちょっとあえてこの話をさせてもらうんですが、で、まあ、なんかこういう顔の人ってさ、俺子供の時確かなんかいたような気がするなとかさ、例えばなんだけど、こういういじめっ子とかいたいたとかさ、若い女の人とか、見たり、そういうアルバムを見て懐かしむような気持ちでこうぐるっと一瞬見させてもらった時にふと思ったのがさ、あ、これって当たり前だけどこの地域にいらした若い人たちだよね。俺が若い時にいっぱいいた仲間たちと、まあ、もちろんね世代はちょっと違うけれど、でも同じ日本人の同じ、まあ言ってみればその当時の仲間たちというか、まあ要は同じ日本人なんだよね。で20代のさ、すごい若い時を共有した大先輩でもあり、仲間という意味で、日本人という意味で仲間でもありっていう人たちなんだよなって改めて思った時にちょっとびっくりした。俺は広島出身で反戦教育っていうのは徹底的にされてるからそれは誇りでもあるけれど、ただ反面、なんて言うんだろう、一元的な価値観でちょっと、兵隊さんたちっていうのをちょっと自分たちとは違うような、全く違う時代の、全く違う人種の人たちみたいな価値観で見ることが正直ありました。申し訳ない。正直ありました。そういう風に感じることが。でもそうじゃないじゃんって思った時に、なんか、自分で感じてることと、それから、世の中の、例えばマスコミ、世の中の都合とかで感じさせられていることとだいぶは違うんだな、っていうか俺は 自分の価値観で自分の目で見、自分で感じて自分で考えるってことを、がからだいぶ離れて生きてきてたんだなって、思いました。裸足の弦をさせてもらいました。弦ちゃんは心から戦争を憎む人です。俺も心から戦争反対です。平和主義者です。戦争ダメだよって思う。それも一個。そして俺は想像したこともなかったけれど、この近年になって神主さんのご奉仕をさせてもらうことになりました。そこには、連綿と続いてきた日本人の、誇りとか、魂の、続いてきた大事さとか、そういうものがいっぱい詰まっています。その中に当然ご先祖に対する感謝があります。それから天皇陛下が民のことを思い、国のことを思い、世界の平和を思う、そういう気持ちでいつもいらっしゃることを共感する部分っていっぱいあります。これは両方が俺にとって大事な感性です。それを、自分で、感じる、自分で考えて自分の目で見感じるっていうことがすごく大事なんだよって今の俺は思うので、なので、誰かから押し付けられた価値観で戦争を語るのではなく、右でも左でもなく、自分の素直な心で、その当時の戦争をもう一回、感じてみて、見てみて、表現してみたいなって、実はこの年の初めからそういうふうに思ってました。だからこの8月には、そういうことをぜひやりたいっていうふうに、主催者のね、青木とも話して、台本ちょっとそんなの書いてみてくんないかなんて話を前からして、そういう準備をして、今回は特別、まあ毎月バイオニングラブをやっているんだけれど、その中では本当に異例の、作品をさせてもらいました。話長かったけどね。マッキーどうだったあれ。まあちょこっとだけね、まあみんな見れなかった人がほとんどだから言うと、そのお国のために命を懸けて戦争に行くっていうのが当たり前でだった時代に、自分だけ生き残るっていうのがどっちかといえば卑怯だっていうぐらいに思われてたぐらいの時代の中で、一生懸命それをお役目を果たそうと、思っている一人の兵士と、それから、一人の女の子のことをその兵士はこう心から好きで、その人のことをとても大事に、そしてお慕い申し上げていたということと、でその女の子にも都合があって、家族を守るために身を売る仕事をしていたっていう、まあ、設定があって、その二人の恋の行く末がどうなるかとか、で女心から見たときに、そうやって命を懸けて国に奉仕するっていうことがもちろん名誉でもあるんだけれど、でもそれがとても辛いことだったりとか、そういうことをちょっと題材にした話を作ってみたんだけどね。だったよね確か。
なんでしょうね、その、お国のために死んでいったっていう人たちっていうか、なんでしょうね、お国のために死んでいったっていうのは確かにすごい美しいとは思うんですけど、でももっと身近な人たちのために戦争に行ってんじゃないかなっていう、なんか崇め奉られるような大きいことをしたかったんじゃなくて、本当身近な人を守りたくて、まあ戦争に向かっていったんじゃないかなっていうのは逆に今の時代だから言えることなのかもしれないし、そういう話っていうのかな。
そうだよね、
なんか感情移入できる話、戦争物語、なんか崇高で存在でとか、なんかスケールがでかすぎてなんかよくわかんない話よりは、むしろもっと身近に戦争ってこういうことなんだよなって感じられる話だったからこそ、伝わっていくものがあるんじゃないかなみたいな、なんかそんな話だったと思います、
ね、あ、そうだね、確かにそういう場面に直面して結局じゃあいつからか戦争が始まって、じゃあって言って徴兵されて、 戦争こういうもんだよって言われて行ってみて、でじゃあ命、君の命かけてねってある日言われた。気がついてみたらめちゃめちゃ自分事だったっていう状況ってもしかしたらあるかなって思った時に、めちゃめちゃ自分事だった時に、じゃあもう死ななきゃいけないことが決まってしまった時に、自分事で考えて誰を守りたいと思うかなって、思ったのね。その時にもしかしたら、もちろん、大きく考えたらいろんなものがあるかもしれないけれど、本当に本当に自分が守りたいのは、俺の好きな人はって言ったら、身近なお母さんとか恋人とかさ、そんな身近な話だったのかもしれないなっていうふうに想像した時に、この話したいなって思いました。マッキーが言ってくれた通りですね、そこからなんかこの話のディテールができていきました。まあまあそんな問題作だったので、まあこのまま世に出なければ、本当に平穏に暮らせていい話なんだけれどまあでもこれもあれだね、まあ機会があればもう一回、映像じゃなくて音声に起こしてドラマにして、みんなにまた見てもらうような機会ができるといいかな。
そうですね、
賛否両論だと思います。でもまあ一生懸命表現者としてこの話を作ってみたいなと思ってやった話でした。8月はね、そんなバーニングラブやったんだよ。
ね、重い話をしている裏で響く若者たちの声みたいな、いいなーって現代社会をこうね、この一瞬で表しているなーみたいな
マキいい感じに宣伝してくれるねありがとうOK じゃあ次のコーナー行ってみよう。